解体者の夜ヘルス
ヒーラーに司は俺の嫁三平三平です。
セーバーは俺の嫁ゴールドラッシュの土井中です。
サーチ会でヤシナ組三浦朝さんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということでですね、今回もやってまいりましたけれども、
はい
はい、そうですね、じゃあまずは、今期アニメの話をいろいろしていきたいのですが、
はい、
行きましょうよ。
はい、行
きましょう。
行きますか。今日も行っちゃいますか。
そんなに僕見れてないですけど
大丈夫ですよ。もう、はい、のんきに行きましょうよ。
そうですね、
のんきに行きましょうよ。
はい、
じゃあ私ちょっとですね、巨人族の花嫁。
ああ、
はい
はいはいはい、
これ私まあ、3話まで、最新3話まで見たんですけど、
はい、
結構ね、やっぱ、今まで見た総量枠の中でちょっと一番ぶっ飛んでるかなって思った部分もありましてですね、
はい、
もうザザザッとこう1話2話3話かいつまんで話すとですね、
あれって5分アニメですか。
はい、5分です。いわゆる総量枠で5分ですね。
ああ、なるほど。
うん、まあ、男子高校生の光一くんというのがですね、まあ、バスケ部で、はい、で、なんか最後の、はい、その高校生活、最後の試合が終わったと。で、
はい、
これから受験に専念するみたいな感じで。でもなんか、寄せ書きのバスケットボールに、後輩女子から、はい、これからは部活以外の場所で先輩と会いたいな、みたいなことも書かれてたりしましてですね。
うんうんうんうん。
っていうような導入から、ちょっと、本当あれ、バスケアニメっていうくらいの感じで始まったんですけれども、うん、はい、急に異世界に召喚されまして
何の脈絡もなく
脈絡もなくですね気づいたら目の前にその身長250センチの巨人の男性のカイウスっていうのがもういるわけですよ。
はい、
光一くんもバスケやってたんで180センチなんですけど、はい、もう身長差70センチで、
はい、
でいきなり、はい、お前が私の運命の花嫁だと巨人が言うわけですよ。で、私の子供を産んでほしい。
うん、
で、光一くんは、まあ、当然のことながら、いや、俺男だぞって言うんですけれども、
はい、
まあ、そのカイウス曰く、まあ、我々は、うん、種族はまず違うから、
うん、
性別など些細なことだって言って1話が終わるんですね。もうクエスチョンマークしか浮かばない
第1話が。そうですね。
終わりましてですね、はい。で、2話はちょっとこの世界の概要みたいのが語られるんですよ。
はいはいはい。
なんか、まあ、その世界では、もともと、神が、3つの命を誕生させた。で、
はい、
耳長族、獣人、で、巨人族。っていうのが、はい、まあ、3つの種族みたいのを生んだと。
で、はい、
それぞれがなんか、力の源となる概念っていうのがあるらしいんですね。
はい。
で、巨人族は、なんか探求の概念。
はい。
で、獣人は欲求の概念。で、うん、その等の巨人族は、繁栄の概念っていうのがあると。
はい、で、はいはいはいはい、
そういう意味で巨人族っていうのは、繁栄の象徴として、花嫁を持たなければいけないっていうような話を説明されるわけですよ。
はい。
まあ、女性でよくねってまず思っちゃったんですね。
まあ。本当そうです。
本当そうなんですよ。で、まあで、ただそのカイウス王子っていうのは、
はい、
この世界の、その世界の、
はい、
誰もめとってはならぬっていうご神託が下されるわけ。神様のお告げみたいのは。誰もめとってはならない。うん、
はい。
じゃあ、この世界の誰かと結ば、この世界の、向こうの異世界の誰かと結ばれれば、その世界に大いなる災いが訪れると。
うん、
ということで、召喚術で、じゃあ、異なる世界の民を呼び寄せて、花嫁に迎えればよいっていう考えに至って召喚したんですけど、
うんうん、
やっぱり思うのは、女性でよくねって思うわけですよ。で、そう、こっちも思いつつ、まあ、カイウスはその一戦交えようと、もうベッドの上でするんですね。
はいはいはい。
したらは、その、光一くんは、はい、当然嫌だと。怖いし、こんな世界に連れられて、うん、っていうような感じで、ちょっと涙を浮かべて拒んだら、はい、カイウスも、まあ、上着をささっとかけて。
電波悪いかな。
あ、大丈夫ですか？うん。
はい。
で、上着をささっとかけて、 で、はい、まあ、ここで3話に移行するんですけど、まあ、私に一月時間をくれないかと。はい、で、一月この世界で一緒に暮らして、それでも無理なら諦めて、お前を元の世界に返そうと。
はい。
で、その間、高一には、その高一の意に反することはしないと約束しよう、みたいな感じになるんですね。
はい。
じゃあ、1ヶ月ならってことで、高一も一応はそれを受け入れるんですけど、
はい。
まあ、場面変わって外で、なんか、高一が、その、バスケットボールを一緒に持ってきてたんですが、
はい。
まあ、それをなんだと、カイウスが聞くわけですよ。うん、で、まあ、俺の、その、世界にはバスケっていう競技があって、みたいな説明をすると、
はい。
その、カイウスが、その、異世界の知識をもたらすお前は、やっぱり花嫁にふさわしい。
うん。
して、
はい。
キスするんですね。
ほう。
あれ？なんか、意に反すること。しないんじゃないと思ったんだけど、
はい、
一方、光一くんは、
はい、
まあもちろん、待て、キスされて待てって言うんですけど、
うんうんうん、
昼間からこんなことしていいのかよって言うんですね。ちょっと、俺の中で論点が、あれ論点がおかしいなって、ちょっと思って、でもそこでハッて気づくんですよ、俺も。
はい、
そういえば、これ総量枠じゃないですか。
うん、
まあ、1話、2話、3話見てきて、各話に1回必ず、止め、
はい、
で、
はい。
二人の繁栄シーンは、プレミアム版で公開中って、総量枠に必ずある、あるじゃないですか。その、地上波では見せられない部分が、プレミアム版では公開しますよ、みたい、してますよ、みたいな。はいはい、ちょっと総量枠名物みたいなのあるじゃないですか。
うんうんうん。
で、あっと思って、俺その、はい、コミックフェスタっていうサイトで、まあ動画配信されてて、
はい、
で、そこではだから通常版とプレミアム版が公開されてるんですけれども、はい、まあ、まずちょっとそこを見に行ったんですよ。
はい。
で、僕、その、まあ、プレミアム版まではちょっとまだ見てはないんですけれども、うん、いわゆる地上波オンエア版って3分30秒なんですね。5分枠アニメなんで。
ああ、はいはいはい。
プレミアム版、時間だけ出てるんですけど、
はい。
軒並み6分超えなんですよ。だから、
地上波に載せれない。
そうそうそう。同じ地上波で流せないとおぼしき内容が、
はい。
その地上波版の同じ尺だけあるってことは、
はい。
これもうキス以上のことはもう行われてるんじゃないかっていう結論に。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。うん、僕もちょっとちゃんと見てないので、そこはあくまで僕の予想なんですけれども。
我々が見れない、見れてない、うん、夜パートがあるわけですね。
はい。だからちょっとやっぱりそのプレミアム版もこれは気になるところだなっていうのが僕の3話まで見た結論です。いや、倍あると思わなかったんでね、その、うん。
はいはいはい、はい。
すごいな。
いや、ちょっとこれ、でもちょっとぶっ飛んでてやっぱ面白かったです。まあ、なんかその、今後もしかしたら、高一じゃない理由とかも、やっぱりちゃんと BL なんで、こう出てくるのかなとは思うんですけど。
はいはいはい。
まあ、ちょっとその巨人族の花嫁は、いろんな意味でどっちも注目かなって、ちょっと思っちゃいましたね。
なるほど。
よくあの世界のあの、要は超人とかの説明、よく聞いてましたね。これね、全然その辺頭に入ってなくて。
はいはいはい。あ、松崎さんも当然見られたわけですか。
その、世界の、なんか、ファンタジー世界のあれとか、もう、何にも入ってないです、今。
見てますけど。巨人族の花嫁、はい、今期見た中で、
はい、
一番調べたかもしれないです。何度もって。ちょっともう、引っかかる部分が多すぎて。もちろん
ちゃんと調べないと、
うん、本編で明かされてない部分もあったりはするけど、うん、やっぱ何回か見て、え、今なんでこんなことなってんのっていうのをちょっと調べなきゃいけないなっていうのはありましたね。
だって1話なんて一応これ BL アニメっていうのはなんとなく情報は仕入れて見てるから、
うん、
割とほぼバスケだったじゃないですか。
そうそうそうそうそう。召喚されて、なんかちょっと迫られて、拒んで1話終わりくらいの感じだったよね、1話。
はいはいはい。地上波版はね。
う
ん、
そう。
はいはいはい、
いや。ちょっとね、でも、僕はこれちょっと追うなって思っちゃいましたね、巨人族の花嫁。
追いますか。
うん。ちょっとプレミアム版も気になる。
なるほど。
うん、 はい。そんな感じで、巨人族の花嫁でした。はい。
はい。じゃあ、僕、
そうですね、う
ん。はい。僕、彼女をお借りします。
はい。
はい、はい、はい、はい。はい、
ちょっとどんなもんなんだろうみたいな、全く予備知識もなく見たんですけど、
うん、
まあ要はまあレンタル彼女、まあモテない主人公が、うん、まあ、あの彼女ができたけどすぐ振られてしまった寂しさをまあ埋めるためみたいな感じで、うん、まあレンタル彼女のまあサイトにアクセスして、でまあ実際すげえ美少女がレンタル彼女として来てみたいな、
うん、
まあお話なんですけど、うん、まあプロなわけですよね、レンタル彼女ってやっぱり。
う
ん、
まあ、
プロ意識の高い。ね。
う
ん、でも、すごいなんかもうドキドキするようなことも言ってくれるんですけど、まあ、あくまでやっぱり、うん、じゃあもう前払いで、みたいな感じの。
そこそこ払ってましたよね。
あれ、4万ぐらい払ってました
もんね。4万でしたね。
はい。なんか、1時間5000円でしたっけ、なんかそんぐらいの単価かな、
う
ん、
そうだったと思う。
でも一日水族館デートするって言ったら、まあ4万かかんねえや、と思って。
うんうんうん。
まあまあまあ、すげえ、まあ可愛い子ではあるんですけど。
うん。
でもなんか、その、なんだした、何やったかな、なんかふと、まああの、普段パートみたいな、なんか、うん、まあまあ、こんなんじゃいけないみたいな、主人公としては。うんうんうん、所詮はもうそんな嘘の恋愛だから、みたいな感じで、なんか、レビューもなんかちょっと星、なんか少なくつけたりとか。
デート終わった後に、その子で調べて、その子について語るスレみたいなのを検索する。
ああ、そうそうそう。
うん、
そしたらなんか、いろんな情報を見て、
うん、
やっぱ、あの時手つないでくれたのも全員にやってんだとか分かっちゃうんだよね。
うんうんうんうん、
そう、演技かよっつって。
うん、
そうそう。もう勘違いしちゃったなみたいな感じで、やるんですけど、
うん、
で、まあ、実際会う、プライベートというか、その、それ以外で会うと、結構嫌な女で。その、結構きつい、当たりのきつめの、
まあ、全然あの、はい、そうですね、
うん、あの、レンタル彼女にとっては全然違う感じで、
うん。
あ、もう、怖みたいな感じになるんですけど、
うん。
なんかちょっとおばあちゃんが倒れたっていうので、うん、その、まあ、一緒に来てくれて、
うん、
で、まあ、いわば、まあ、彼女の振りみたいなことをしてくれて。
そうですね。
うん、
はい。おばあちゃんの前でね。
そうそう、おばあちゃんの前では。うん、あれええ子やんって思って。うん、まんまと俺今、来てるんですけど。
ああ、はいはい。
そういうことか。
はい、で、俺面白いなと思ったのが、で、まあ、その、おばあちゃんの、その、その水原千鶴っていう、その、彼女、レンタル彼女のおばあちゃんも、同じくそこで病院に通ってて、おばあちゃん同士がなんか仲いいみたいな感じで、うん、じゃあもう付き合うふりをするしかねえみたいな感じで、
うんうん、
あ、これはいい少年漫画だぞ、と思って
たなんか、すごく綺麗な、なんつうの、はい、あのドタバタというか、
そうですね、
結局どっちのおばあちゃんも孫の恋人だって思い込んで、それはなんかあの言い出せずに、
はい、
みたいな感じなんだよね。
そうですね、
うん、
いやそれ でなんかすげえなと思ったのが、まあまあ、大学実は一緒だったみたいな、
うんうん、最後ね
そうそうそう、まあまあまあ、でもまあそういうのはまあ結構あるよな、みたいなぐらいで思ってたんですけど、
うんうん、
2話見て、
2話でね、
家も横やったっていうのが、
そうなの、俺、まだね、1話までしか見てな
くて、はい、本当
ですか、2話見てなかったけど、そうなんだ。
もう冒頭で、
はいはい、
朝、学校に行こうっつってドア開けたら、あの、はい、隣から出てくるんですよ。
これはすげえなと。
あーすごいな。俺、大学でばったり最後は、はい、1話のね、最後
う。そうそうそうそう。
まあもちろん、はい、あ、なるほど、王道、うん。でもベタだけど、演出がすごくしっかりしてるから。
そうですね。
あ、これは楽しくなりそうと思ってて、うん、さらにもう一個あったんですね。
う
ん
う
ん、
もう一個乗っかってきて。
家隣か、いや、
あれ、はい、あれ面白いっすね。しかもなんか他にも結構、なんか女の子出る、 っぽいようなね、
うん、
感じですし、
オープニングとか、まあね、サイトとか見ても、
はい、見てると
だから別れた彼女も全然再登場、はい、もう2話でしてるのかな、2話でね、もしかしたら
2話でちょっと元カノ出てくるんですけど、
あ、
嫌なやつなんすよ
これね、嫌なやつでしたね、
嫌なやつ
嫌なやつ
嫌なやつ、いや、結城葵の嫌なやつってなんか珍しい感じがして
でもドイツさん3分前覚えてます、あなた最初水原千鶴嫌なやつって言って5秒後に手のひら返ししてました
よそうなんですよ、これだからちょっとやばいかもしれないですもうアニメちょっとやばいかもしれないです
もう2次元でも3次元でも嫁いる人がレンタル彼女ハマりかねないっていうえらい状況ですよ
いやでも面白いですね、
うん、
僕ね、
うん、
主人公の和也がね、
うん、
マジでいいとこなくて、
ないない、
あのマジで、あの さっきのなんかレビュー1にするとかもそうだし、あのなんかもう さっき言ったように、なんかもう一回彼女結局レンタルしちゃって、
うん、
レンタルしてんのに、
うん、
なんか、こんなのどうせ仕事なんでしょ、仕事を立ててって言う、腹立ってきて、あいつ。
まあ確かに1話いいとこなしでしたね。
なんか、
和也君ですか。
そう、元キャバクラとかデリヘルとか呼んで、うん、その女の子に説教してるおじさんの、
あー、うん、あー、確かに確かに。ね、
うん、お前が呼んどいて、何言ってんだっていうところしかな
くて。あー、まあ確かにありますな。
しかもあいつ、すげえ、はい、自慰行為しすぎやろ、あいつ。
ね。
部屋にいっぱいティッシュ転がってましたね、なんか。
あんな描写いるかなっていうぐらい。
そう、あの、2話で、元カノのことをベッドの中で思い出して、うん、うっていって、その中からティッシュがポイって出て
くる。そうそうそう。
普通に出てきますからね、そういうシーン。
うん、
いや、でもやっぱちょっと気になるというか、これ見ちゃうなっていう感じはありますね。はい、
そうですね、
うん。
でもなんか一応原作ファンからすると、主人公、うん、あの、
うん、
原作、今原作でやってるところは割と、あの、かっこいいんで、みたいなことはなんか聞きますけどね。
なんか CM 見たら15巻まで出てるんでしょ、あれも。
結構出てるみたいですね。
うん。そんな出てんねや、みたいな。
はぁ。いや、でもこれちょっと好きだな。
僕も結構面白いなと思って。
うんうん。
はい。楽しいですね。彼女お借りします。ね、
彼女お借りします。はい、うん、さあ、じゃあ松崎さん行きましょうか。
はい。ですね、うん、これその彼女お借りしますと、うん、あとね、宇崎ちゃんの2話にちょっと共通することなんですけど、
ほう、
おじいちゃんとおばあちゃんが可愛いっていう話なんですけど
ちょっとわかるな
あのね、だから今のところ僕、はい、彼女お借りしますの唯一の言い回しはあのおばあちゃんなんですよね、
おばあちゃんいいよね、おばあちゃんめちゃめちゃいいキャラ、うん、
ちょっとファンキーなんだよね、
そう、もうスマホとか使いこなしてね
そう、
2話でさしゃげにめっちゃ課金しましたよ。
そうなんだ。
はい。
そのくせその孫になんか彼女ができたって言ったらもう泣いて喜んで、
うんうんう
ん、本当生きてるうちになんか見れないと思ったぐらいのなんか涙の流し方をするんですけど、うん、まあ、おじいちゃんって言ったらなんですけど、あの、宇崎ちゃんの、
はい。
主人公、主人公
の
先輩、そう、先輩の、はい、バイトしてる喫茶店のマスター、
うん
うん、
マスターが可愛いっていう、
うんうん
うん、
なんかね、
浅井さんかな、浅井マスターかな、
ああそうかそうかそうか、
うん、
なんか個人経営の喫茶店のマスターみたいな感じなんですよね、
うん、
はいはい、
だから割となんかダンディーな感じがして、
うん、ちょっと初老というかもうでも本当おじいさん的なロマンスグレー的な感じだよね、
そうですよ、なんかあの白髪で白いひげ生やして、うん、メガネかけてっていう、うんうんうん、でもう喫茶店もう何年もやってるからあの人がそろそろ帰りそうだなって言ったら あの、桜井くん、あの、そろそろお会計来るよ、みたいなことを、
うんうん、
人のことちゃんと見れてるから、みたいなこと言うんですけど、
はいはい。
そこに、うざい子が来るんですよ。
はい。
うざい子。
あの、うざい子が？
うざい子が来て、
うん、
でその来たとき、来てなんか、その、先輩となんか、やりとりしてるんですよ、ね、いつもみたいな。
うん。
はい。
で、その瞬間は、あの、マスター、なんか、下でなんか在庫のチェックみたいなことをしてて、しゃがんでたんですよ。
うん。
うん。
だから、あの、その、背の高さだけを見て、あの、頭のてっぺんぐらいしか見えないから、
うん、うん。
同学生が来たのかなみたいな感じで思うんですよね。
うん。
うん、うん、うん、うん。
それで、いや、先輩の1年下の大学生ですっていうのを知って、
うん、
うん。
そんなバカなって言ってみたら、あの、胸がちゃんと大きいから、あ、これはってなって。俺、何年もその喫茶店で人のことを見てきたと思ったのにって言って、ちょっとショックを受けるマスター、かわいい。
まあ、マスターはね、カップル中みたいな、カプチューみたいなとこはちょっとありますよね。だから、
なるほど、なるほど。
あの二人がイチャイチャやってるのを、だから、うん、なんだっけ、給料上げようかなっつってたの、あれ、2話だっけ。
そうですね。2
話で言ってたかな。
うん。2話でマスター初登場なんで。
そうそうそう。うん、ずっとこれ見てたいから、ちょっと、時給上げて、うん、桜井くんが辞めない、辞めないようにしようみたいな。
そうそうそう。なんかその2人がなんか、うざい子がなんか、レポートの提出、再提出みたいなのを求められて、先輩に教えてもらうのに、うん、その喫茶店を使うみたいなシーンがあるんですけど、そこもマスターは、今日はもう、上がっていいよ、みたいな感じで言ってくれたりとかして、そこのテーブルになんか、サンドイッチ、差し入れみたいなのを持ってったりとかして、うん、私はこの二人をずっと見守っていこう、みたいな感じのモノローグが入るところが。
いいね。
めっちゃダンディーな見た目と声に反してめちゃめちゃ可愛い人だなって思って。
かっこいい。
多分ね、僕らと話合いますよ。
いや、このモノロ、いや、すごいいいモノローグのおじさんでしたね。
うん。
いや、やっぱ今後もまたキャラ増えるけどね、全部、あのカップルに対していい仕事をしてくれる人が揃います。
なるほど。
アベンジャーズです。
もういろいろとトスを上げようとしてくれる人がね、
そうそうそう
出てくるんでね。
ねえ、いやちょっと宇崎ちゃんはね、やっぱ注目ですわ。
やっぱ面白いですね。はい、可愛いです。マスター。
なるほど、マスターがもう完全にマスター萌えに、マスター萌えになってる。
マスターとおばあちゃんと巨人はいいですね。
また松崎が遠くに。よし、了解しました。じゃあですね、はい、A パートは、じゃあ今回、こんな感じということで。
はい、
で、
はい、
B パートなんですけれども、これはもう恒例ですね。はい、今期夏アニメの。
恒例、
恒例ですね。3プラス1、うん。
はい。
暫定を。
はい、暫定を、おのおの発表したいと。思いますので、皆さんこのままよろしくお願いいたします。
このまま。
2020夏アニメ3プラス1暫定発表。はい、ということで、まあ何でしょうね、新しいクールが始まると、まあ、三人とも、とりあえず今の段階で気になる、
はい、
気になる女子の名前を3名挙げて、
はい、
追加で気になる男子の名前も挙げるっていう。で、それを、ね、まあ、クール終わりに答え合わせをするみたいな感じでですね、やってるコーナーなんですけれども。
はい。
はい。
はい。じゃあもう早速行ってみましょうか。
はい。
まあ、
はい、
暫定ですからね。
暫定ですから。
はい。とりあえずはということでですね。
はい。
じゃあ私、三平さん系から、はい、行かせていただ
きます。いつも通り、言い訳から。
いつものね、いつもの言い訳。いつもの言い訳。
多分ね、多分俺、個別の説明するとき、こいつ今回説明、さらにうるせえなっていう感じになるかもしれないんですけど、
ね。言い訳が。
申し訳ないです。 じゃあ、行きましょう。私、三平三平。
はい。
まずは、俺がいる館の、引きがや小町。
うん。
はい。そして、宇崎ちゃんは遊びたいの宇崎花。
はい。
そして、メジャーセカンド2より、沢弥生。
お
ぉ。
は
ぁ。後でいっぱいうるさいくらい言います。
うるさいなら早く行きましょう。
そうですね。はい。じゃあ、僕も暫定いきます。
はい。
魔王学院の不適合者、ミーシャネクロン。
ほう。
ラピスリライツ、リネット。
うん、うん、うん。
彼女をお借りします、水原千鶴。
早い。
早いな、今回。週待たなかったな。A パート、B パートで。
はい。
っていうかもう A パートの時に好きだって言ってたからね。
まあまあ、そうですね。
はい。了解です。
あとで話します。
はい、了解です。さあ、じゃあ、松崎さん、行きましょう。
はい。一人目、モンスター娘のお医者さん、ティサイア・スキュテイヤー。
おう。うん。
二人目、
はい、
彼女をお借りします、水原千鶴、う
ん、おお、
三人目、宇崎ちゃんを遊びたい、宇崎月。
あ、なるほど。了解です。
まだ出てきてないんですけど、
うん。
入れました。
じゃあちょっと説明からいきましょうか。
はい。
まず、小町に関しては、もう先週結構行ったんで、うん、
言ってますね。
やっぱりこう、うん、妹力の高さ、あの関係の兄と妹は僕の年になっても憧れる兄と妹だなという感じで、うんうん、小町はそういう感じなんですけども、はい、まずこれさっき言い訳するか、ほぼするでしょうって言ってたのは、
はい、
結構僕変わると思います。お。
あ、俺がいるってことですか？
いや、まず花、宇崎花。宇崎花、はい。
うん。
これね、僕、松崎が出した宇崎月、お母さんですね。宇崎ママ。
うん。
遠慮して出さなかった部分がすごくありまして、まだ登場してないから。
ああ。
だから、松崎が名前出したときに、やりやがったなっていう、すごく。
なんでよ。
松崎やりやがったなと。
なんでよ。
だから、ちょっとね、俺、まず、宇崎ちゃんの中で、その娘から母に移動する可能性もはらんでるし、うん、なんだったら、その宇崎ちゃんと月さんが並んでエントリーする可能性も僕の中ですごく危険が秘めてるんですよ。
危険が
秘めてるんですね。でもまあ、宇崎ちゃん、まあ1話、2話のあたりで、やっぱ可愛いなってのをいくつか挙げると、僕ちょっとね、1話で、唐揚げ食べちゃって、桜井君の、うん、
あ、
はいはい、シェアかと思ってって、
うん、
で、一個食べかけを返そうとするじゃない、うん、なんか、
うん。はいはいはい。
俺、あそこちょっと逆に好きだなって思って、あの感じと思って。
うん。
で、多分、後々、まあ、変な話、原作の最新刊の宇崎ちゃんの感じだと、もう多分あれできないです。かなり意識してるので。
そうですね。
なるほど。
だから、その、なんていうかね、今しか見れない、食いかけの唐揚げを差し出そうとする宇崎ちゃんっていうのは、かなり僕の中でポイント高くて、あと基本的に僕ショート好きなんですけど、
うん、
宇崎ちゃんのショートって、ま、実際どうかわかんないですけど、ちょっと刈り上げ感ないですか、後頭部って。
お
ー。なんかね、確か色合いがちょっと後頭部、ま、金髪ですけど、
うん、
後頭部確かちょっと黒いのが入ってたような気して、ちょっと僕その、あれ、刈り上げ、女子のショートの刈り上げってもしかしたらいいかもってちょっと、
ああ、なるほど。
思っちゃったりもして、ね、うん。あとはまあ、なんすかすみたいな口調もそうですけど
ね。ああ、あの口調はいいっすね。
うん。
でまあ、あとは2話で言うと、やっぱいいお尻だったなっていうのもすごくあるんで。
だから結構総
合、
ね、
はい、うん、総合的に宇崎花っていうのは強い。けれども、お母さんが来そうっていう。あと、うん、メジャーセカンドの沢さん、僕入れましたけども、
うん、
正直揺れてますもん。メジャーセカンドは3人。
はあ、沢
さん、
は
あ、タオ、 千里ですごく揺れてるんで、
うん、
これはどうなるかわからないっていうのと、下手するとこの3人で決まる可能性もあるなっていう。
ああ、なるほど。
うん、なるほどね。
あの、久々にこの暫定で揺れてます、僕。
お
ー、はい、ああ、なるほど。
という僕は感じなんですけれども。さあ、ドイチューさん。
僕、まあ、大学院の不適合者のミーシャは、まあ、なんかあの、うん、いいキャラだなっていう、おとなしい感じの、うんうんうん、あの、まあまあ、先週かな、あの、三平さんが話してた感じのを、はいはい、まあ、まだ1話しか見てないんですけど、うん、あ、なるほどな、と。なんか、こういうちょっと不思議な感じ、可愛いじゃないみたいな。
うんうんうん。うん、まあ、ミーシャはね、
う
ん。
そうですね。あと、髪型もちょっと、なんか、なんていうんですか、もみあげらへんというか、
ああ、はいはい。
ボリューム、あの、北王子的なボリュームですね。
北王子的な。
そうですね。ちょっとまあ今後、でもなんか1話見終わった後、なんかどうやら、ちょっと見たら、双子のなんか、もう一人キャラがいるみたいな。
姉かな？姉が。
姉かなんかがいるんですね。
いる感じで、姉もまたタイプ違って、
うん、
ちょっとちょろいみたいなところもありで。
へ、
うん、
まあちょっとまあ今んとほんと暫定って感じですね。
土井さんさ、うん、
はい、
なんかミーシャって名前のキャラ好きになりがちじゃないですか。そんなメジャーな名前じゃないのに。
本当だ。高梨さんが。あのミーシャ、
響きがいいのか。
ミーシャとか、勇者とか。
ターニャとか。
ターニャとか。
その名前の響きの
ロシア系なのかな、名前的に。
だ, だとしたらちょっとミーシャは大人すぎるな。
違う違う違う。
このミーシャはちょっと。
そこで選ぶな。
松崎は そっちには照準合わせてなかったのに、自ら的に当たりに。
あと、ラプスディライツのリネット。
はいはい。どの子だっけ、リネットって。
髪の毛緑のね、ちょっと敬語系の子なんですよ。
ああ。
はい。みんなに敬語みたいな、図書委員かなんかの子で。
はいはい、はいはいはいはい。
これはちょっと、いいじゃないかという。
いいじゃないかと。
今んとこ、いいじゃないかっていう感じですね。
ああ、この子ね。
はい。
ああ、なるほど。はいはいはいはいはい。
巨乳でね。うん、
もうロリが好きなのか、巨乳が好きなのか、ロシアが好きなのか、もう、いろんなことになってるよ。
何が何だかですね。まあ、暫定ですからね。
まあまあまあまあ。
はい。そして、彼女をお借りします。水原千鶴。これが、何がいいっていうか、というと、うん、はい、すごい、まあ、その水原さんには失礼かもしれませんけど、ちょっと俺は、あの、うん、青豚シリーズのちょっと舞さんをちょっと思い出させる感がちょっとあったんですよね。
ほうほうほうほう。
結構そのダメな男を引っ張ってくれる感みたいな感じで。
ああ、なるほどね。
で、
は
いはい、このアニメオープニングがペギーズなんですよね。うん、あの、青豚と同じ人が歌ってるんですよね。
そうですね。
オープニング。ああ、なるほど、はい。はいはいはいはい。
それもあって、今舞さんに会いたいです。
話また変わってきた。おい、豚野郎。豚野郎。この豚野郎。ああ、まあでもね、ちょっとリンクしちゃいましたか。
はい、ちょっと、でもなんかいいなと思いました。あ、なんかちょっと引っ張ってくれる、ちょっとなんか、
うんうんうん、
しっかり者といいますか。
そうだね。また男の子がちょっと、はい、頼りない感じだったね、今の段階だと。
うん。はい。っていうので、まあ、暫定に入りましたね。
なるほど。
はい。
さあ、松崎さん。
はい。モンスター娘のお医者さんの、うん、一話で出てきた、お嬢様みたいな。
あの、ケンタウロスの。
はい。そうです。ケンタウロス。ケンタウロスの。はい、僕ね、そもそもなんでやっぱり、ケンタウロスのキャラってこういうなんか、なんかお嬢様っぽい、なんか金髪っぽいキャラ、多いなーっていう印象があって。
モンスター娘の日常も割と、まあ、ロールまで巻いてないですけど、ちょっと、
うん。
気高い感じの。
うん。だからやっぱり、 馬に乗ってるから騎士みたいなところがあるだろうとは思うんですけど、はいはい、
うんうんうん、
だから僕やっぱり女騎士みたいなのにやっぱり弱いんで、
うん、あ、
だからそっから派生してなぜかやっぱり僕の好きになる人外キャラケンタウロスちょっと多めっていうのはあります、
うん、
ケンタウロスちょっと多め、
あ、あの先ほど言ったそのモンスター娘の二丁も僕あの子好きだったんで、うん、
はいはいはいはい、
なんかその嫌いがあるなと。
ちょっと面白いね、人外でもやっぱなんか個々で好きになるタイプの人外がそのね、同じ人外でもタイプに分かれるというか。
確かに、
うん、そうですね、だから別にその人外だから好きっていうわけじゃなくて、その、うん、その気高い感じが好きから、そういうキャラ付けされてる人外がケンタウロスにちょっと多めっていうのがあって、だからこのアニメだとこのティサイヤ・スキュテイヤーさんかなっていう
またこれパッと覚えれない名前ですよ。
そうなんですよね
覚えられないだろうな。
シャシシュシェショが多い感じがね、ちっちゃいヤとかが多くてあ、でも、まあ、松崎好きそうなのはすごくわかる。だから、うん、IS で言うと
あのセシリア、ね、
セシリアとか、はい、うん、あの系統、しかも尻尾まで巻かれてるっていうね、ロールが、
うんうん
う
ん、
ああそうですね、はい、
うん、
と水原千鶴なんですけど
はい、はい、
僕ね、そもそもこのアニメ、
うん、
絵がめちゃめちゃ綺麗っていうのがあるんですよ、
うん、ま、
そうですね、うんうん、作がいいですね。
そう、女の子すごく可愛く描かれてるっていうのが、
そうね、うん、それは本当そう、
そもそもあるんですけど、それに加えて、うん、そのそのレンタル彼女モードの時の顔も可愛いし、
うん、
大学でばったり会った時のちょっと隠してる感じで、うん、メガネかけて、
うん、
お下げというか三つ編みか、
うんうんうん、
髪の毛編んでる感じ、あっちもあっちで可愛いなと思って、
俺もメガネパートがいい、やっぱ
メガネパートA パート、 B パート、メガネパート
あれいいんだよな。
でもあれ見てなんか主人公の友達なんかあれはないなみたいなこと言うじゃないですか、う
ん、なんか気づかないですよね、うん、全然、
うん、そう、これだから童貞はって思いました、
ね、うーん、本当に
あれなんだろう、なんか俺の中で引っかかる何かの矛盾に気づいてしまった俺
あとまあ CV 山宮空ですかね、
うん、
あれはね、
そうだね、
あれはベスト空ちゃんじゃないですか、あれはなんか、うん、あの感じ
で、主人公にの和也くんにちょっとわーって言ってる感じもちょっとアクア様っぽさもありつつっていう感じですね、
うんうんうんうん、
天宮空で言うと。で、月さんなんですけど、
うん、
まあ出てないけど、
うん、
アニメまだ出てないけど入るなと思ってもう入れとこうと思いました
予約予約しちゃったみたいな、
はい、好きだからそもそも。
でもね、月さん出たらもう俺もあの人妻はまずいね。
うん、
そうだ、公式サイトとかには載ってるんで、うん、僕もあこんなキャラいるんだぐらい思ってたんですけど、可愛いっすね。
でもね、もうビジュアル以上ですよ、おそらく。
へぇ、
うん、
だから、ほんと薄い本が厚くなりそうな感じの。
ほんとそうですよ。
うん。
関係ないですけど、宇崎ちゃんの最新刊の5巻の、
うん、
なんか特装版みたいなのについてる、薄い本があって。
はいはいはいはいはい。
まあ、知り合いとかのいろんな作家さんが一枚、うん、宇崎ちゃんのイラストを描いた、
う
ん、
ああなるほどなるほど、
小冊子みたいなのがついてるんですけど、
う
ん
う
ん、
はいはい、
うんうん、
もう完全にエロ同人でしたね
やべ、俺買ったけどまだ読んでねえわ、しまったな
冒頭がね、浅薙さんっていうね、そっちの界隈では有名な人なんで
そっちの界隈では
い
いやー、これはちょっとしまったな。俺も読んどくべきだったな。
どこあるか、後ろキョロキョロ。
全然ラジオの人、別に分かんないと思うけど、ラグ俺キョロキョロしてた今。
どこいたっけな、みたいな。
どこいたっけな。そうそう
そう早く収録終わんねえかな、みたいな。いや、まあ、月さんはね、はい、月さんはこれはしょうがないっす。
ね、CV、早見沙織でね。
あ、そっか、早見さんか。早見さんのお母さん。
そう。
いいっす
わ。どうなるんだろうっていうね。そう、早見さんがお母さんやる時代なんです、もう。
ねえ、すごいな。
いやー、素晴らしい。
そこも期待しつつって感じですね。
うん。
了解。まあ、これがね、3人どう変わっていくかっていう。
はい。
うん。っていうとこなんですけれども。じゃあ、はい、プラスワン行きましょうか。
はい。
あ、はい。
はい。プラスワンは、これは男性一人ですね。
はい。
はい。じゃあもう出揃ってますでしょうか。
うん。
はい、キャラの名前をせーので言うって感じですよね、これは。
はい。
はい。
はい。はい、じゃあよろしいですか。
はい。
いきますよ。せーの。
まっすぐ。桜井
真一。全員違う。
私、ちょっとごめんなさい。ルール違反かもしれないんですけれども。
はい。
僕、ナンバー24っていう、ラグビーのアニメがあるんですが、これ、正確には、前期なんですよ。で、今、
そうですね、
再放送をしてるんですね。
うんうんうんうん。
で、前期ちょっと見てなかったんですけれども、
はい。
今期ちょっと、あ、これ見てなかったな、再放送やるんだ、見てみようと思ったら、これ俺が選ばなきゃダメだろってくらい可愛い男の子がいたんで、ちょっと本当にルールを逸脱して申し訳ないんですけれども、真白優くんっていうのをちょっと挙げさせていただきました。
はい。
だからこれは、まあ、本当、二人には申し訳ない。
別にええと思いますよ。
いや、これは、いや、これはもう断罪すべきです。
マジで。やっぱ今期じゃない。
今期じゃない。いや、でもね、本当
俺も。処刑ですね、処刑。
処刑。悩んだんだけど、多分ね、この名前出さないとね、ナンバー24見てる人は、俺が真白優の名前出さないと納得しないと思ったんでね。そんくらい。俺もしかしたら、来月普通にこのキャラのことを語るかもしれない。来週、
それはいい、それはいい、
それは別にいいです全然。
ちょっとこれは僕は、あ、まあ僕はナンバー24のその真白優なんですけれども、お二人は、
僕は桜井真一、先輩ですね、宇崎ちゃんの
先輩、はいはいはいはい、あ、でもドイツのあげる好きな男キャラのなんか、
ね、はい、
系統ですよね。
そうですね、やっぱなんか目つき悪いけど。まあ割といいやつっていう。
うん。
いいですよ、やっぱ。ぼっちだし。
なんかこう自分に投影する何かがある。
なんかやっぱ、
自分とか
一人、なんかね、一人映画を熱弁してるところとかすごい良かった
です、ね。あ、はいはいはいはい。
この人は友達になれるなっていう。
確かにね、映画は、うん、映画は一人で見に行ってますから、
ね。うん。
うん、なるほど。はい、桜井先輩。
はい。
さあ、
はい、
そして松崎さんが、
僕が、エグゼロスの、レッドくんですね。
はいはいはいはいはい、
はい。はいはいはい。
やっぱりね、このね、ハーレム系、うん、男の子が主人公で周りが女の子にいるっていう時の主人公の CV、松岡義嗣はやっぱり強いですね。ハーレムといえば松岡義嗣ですから。
あ、でも、なんか、わかるような気がします。そこはすごくわかるような気がします。
でね、まあ、そういうアニメって、主人公がいいやつかどうかが割と重要なんですけど、
うんうんうん。
割と、なんか、ちゃんとヒーローっぽさもあって、
はいはい。
で、気持ち的には、その、メインのヒロインである、キララに対して割と一筋に思ってるっていうようなところもポイント高いですかね。
うんうんうん。
レッドって名前。
ね。
レッドなの。
もうそりゃ赤なるよっていうね。
いや、そうですよ。任
命されるわっていう。
サガフロンティアですよ、これ。サガフロンティアもレッドでしたから
ね。あ、そっか。
はい。
なるほど。まあでもとりあえず、今回こんな感じで。 はい、もしかしたら、ね、おのおのどう転ぶか、このまま行くか。
結構変わりそうな気もするな。
うん、いつも通りどうなるかわかりませんが。
はい。
そうですね。またちょっとクール終わり、じゃあちょっと待ち、答え合わせをしましょうということでですね。
はい。
今回は、2020夏アニメの3プラス1、暫定を発表しました。
はい。
はい。ということで、エンディングでーす。
はい。
はい。じゃあ、ツイッターもパパパッと読んでいきましょう。
はい。
はい。これはあれですね。ロフトの、井戸端会議の感想も、まだちょこちょこと来てますね。
ありがたい。
はい。そういえば、松崎さんが、良かれと思って、ロフト限定ビール頼んで、ざわざわしたとこ、うん、配信入ってからだったんだ。これ配信でも見てくれたんでしょうね。はいはいはい、現場でも見て。
現場でも。
あ、なるほど。はいはいはい、
うん。その後、ひっそり飲んでるところも含めて、めっちゃ笑ったっていう。あれ面白かったですね。
そうですね。ほんとざわついてましたね、厨房が。
松崎がメニューにあるビールを、なんか、頼んだら、厨房がなんか、ざわざわして、はい、あれどうしようどうしようみたいになってたから。
で舞台上にメニュー置いてあるんですよ、わざわざ。
そうそうそう
そ
うそうそう。
それ頼んだら、あれ、うんざわざわざわ
ざわ。
これ出していいんでしたっけみたいな。
そうそうそう。なんか気使ってくれたんですよね。はい、ね単価高いから。
そう出しちゃっていいのかどうかみたいな。
払うよ。
あとこれもありますね。
はい、
土井さんの一人踊る大捜査線、はい、何度見ても面白い、
うん。ありがとうございます。
あれ高評価ですよ。
そうなんですよ。
はい。
あれをやって、またロフトで新しいイベント決まりましたから、僕。
おお、素晴らしい。
ドラマの話やりましょう
って。派生するのいいですね。どんどんどんどん派生させていきましょう。はい。はい、井戸端会議、ドラマの話楽しかったです。
うん。
恐怖の義理チョコ怖かったですよね。多分これあれかな、俺がはい、まあ、みんなで、世にも奇妙なの話があった時に、はいはいはいはい、俺が鶴太郎さんがなんかやったストーカーみたいな話怖かったって言ってたの。確かこれタイトルだったような気しますね。
ああ、なるほど。
菊池桃子さん相手に鶴太郎さんがストーカー、
ね、
ちょっとおっかないストーカー見たくなるっていう、はいはいはい、確かそんな話だったようなって話をね、してたんですけれども。
なるほど、なるほど。
はい。さあ、そしてここからはまた番組の感想ですね。最近の購入物、もともとメジャー読者だけど、確実に二次祭の影響でメジャーセカンドを飲み込んでる気がすると。
うん、おぉ、すごい。
いいですね。はい。いや、ちょっとメジャーセカンドは僕もちょっと気になり始めたんで。はい。うんうんうん、さあ、そして、俺ガイルの小町と八幡のやりとり、良かったですね。小町が感謝を伝えたところ、泣いてしまいました。あれはね、ちょっとグッときますわな。はい。そして、学園戦記無料、非常に良質な連続テレビ漫画でした、
ね、
ぜひ地上波で再放送していただいて若いアニメファンにも触れてほしいです、
うん、本当
なるほど、
ね、
2001年のアニメの話した回ですね、
はいはいはい、
そうですね、
はいはい、
あそうですね、この辺から2001年アニメの感想になりますね、うん、ドロレスは、僕が話したゾーンオブエンダーズですね、の巨大ロボット、ドロレスは確かフリフリのドレス着る妄想してたり可愛かったな、あこれちょっと僕覚えてますねこの回、そしてアームズは力が欲しいかとか、うん、中二病バリバリなのに話はハードで好きだった、
そうですね、うん、結構重い話でした、
推しは高槻のお母さんでした、
ああ
どちらも自分をいい感じに歪めました、
うん、
ドロレスと高槻のお母さん、
高槻のお母さんはね、うん、笑顔で人殺すっていうね
そっち、はい、見てなかったからちょっとイメージしてたのと違ったな
もう
さあ、やりすぎると現実世界にゲージ見えちゃうのは無双あるあるですね、
ね、そうですよ本当に、
私は大凶派だったけど、
ああ、小京のお姉ちゃんね。
そうですね。
はい、
ドイツは小京派ってこと。
小京ですね。
うん。さあ、そして2001年アニメ、当時中1だった自分からしたら、かなり最近の話題に思える。シャーマンキングとかテニプリとか上がってなかったけど見てたな。
ああ、そういう時代だね。
そっか。まあ2001年またね、はい、多分やりますからね、これは。
はい。
はい。さあ、あとこれも、二次祭で久々に パチスロ貴族銀の話を聞いて思い出したが、あ、当時のアニメ界ライブでもトークしていた。で、医者のパチスロ氏が突然パチンコ台を触診しだして、分かったぞ、超年点か、とかとんでもないことを言い出すくだりは、今振り返っても笑ってしまうな。
あ、何それ。
めっちゃ面白いやん。
それ舞台で紹介した。
うん、
いや、ちょっとパチスロ貴族儀はね、いつかちょっと、もう一回見たい。
うん。
さあ、そして、二次元再退社の夜が大好きです。いつも聞いてます。あ、
お
ぉ。ほんとこれだけでも大丈夫です
。本当ありがとうございます。ありがとうございます。
聞いてるって証を僕たちに伝えてくれれば、もうそれだけです。
うん。
満足ですので。この方はね、他にもいっぱい個別に書いてくれたんですけれども。
まあ、ちょっと今回。ありがとうございます。
またちょっとね、書いてくだされば先生読みますんで。
はい。ありがとうございます。
そして、台本をなくしてお知らせが言えなくなるドイチューさん。
はい。
優しい三平さんのフォローが入るわ。そこは芸人魂。後追いで暗記した内容を清書。
はい。今日はちゃんともうメモっておきました。
ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そしてアニメ実況の感想も来てます。
はい。
トラドラ21話。最後、うわーって声が出てしまいました。女同士のギスギスした喧嘩が胃に痛い。胃が痛い。何年経っても色褪せない竹宮ゆゆ子さんのゆゆ子節に感無量でした。ドイチューさんが全話見終わった後の感想も聞きたいですと。
確かに、うん、ちょっと時間作って見てみたいと思います。
トラドラはね、はい、ぜひぜひ。そうですね、うん。見てほしいですね。はい。
まあじゃあそんな感じでですね。まあその今言ったニコニコチャンネルでの、二次元再退社の夜のアニメ実況、メンバー3人がおすすめの、アニメのおすすめ回をこう紹介して、おのおの実況してますので。で、はい、まあ他の、公式動画と一緒に見ると、コメンタリー番組にもなりますんでですね。ぜひぜひ皆さんチャンネル登録していただけるとありがたいのでよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラアニメ話などなど何でもツイートしてください。もう聞いてますだけでも大丈夫です、
はい、
ツイートする場合はハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますがツイートの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
はい。そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画、嫁よ俺色に染まるのコーナーでは、嫁に関する質問を募集。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
はい、そしてノート投げ銭は随時受付中です。そうですね、8月14日の金曜日にまた、生配信やる予定なので、まあ、それに合わせていただければ嬉しいかなと思いますので、
はい、よろしくお願い
いたします。
お願いします。
では、そんな感じで第239回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
ヘルツでした。はい。
はい。
はい、終わりました。いやいやいやいや。
振り込みも中止になっちゃいましたね。
ああそうね。まあでも仕方ないかね。
まあ、
今の
状況
だとね。コミケのあれで考えたら。まあでも本当もしコミケ冬あったら、宇崎ママの本は結構あったんじゃないかなと。
なるほどね。
思ったりもしますな。
そうか、そういうの、でも来年やって一気にこの1年間のがドドッと出るって思ったらいいかもしれないね。
ああ、そうね。
うん、
まあ本当にちょっとコミケね、この情勢が落ち着いて、うんうん、早くいろんな即売会に行けるようになればと、
うん、そうですね。
だってコミケのあの人数、はい、多分あの人と人との距離ちゃんと守って列したら、うん、多分名古屋ぐらいまでは行っちゃいますもん。
行っちゃう行っちゃう行っちゃう、本当
にもう全然行きますよ。あの、
うん、
縦に並べたら月まで届くっていう。
本当だよな。
ね
まあでも本当に早く行けるようになりたいです。ね。